4番大高さゆみでございます。よろしくお願いいたします。通告通り2つの項目に分けて質問いたします。まず教育についてでございます。教育関係、特に不登校については前段の議員が多数質問なさっていました。重複する質問があるかと思いますけれども、どうぞご了承ください。まず括弧1、本庁の不登校の児童生徒への支援体制と具体的な対応はについてです。この3月、登校3年目を迎えた中学校の卒業式に出席させていただいたところ、欠席する卒業生が多数見受けられました。文部科学省は、病気や経済的な理由による場合を除き、学校を30日間以上欠席した児童・生徒を不登校と定義しています。全国的に不登校の児童・生徒の増加は、深刻な事態となっており、文部科学省の調査によると、令和5年度の不登校の小中学生の数は、全国で34万人と、過去最多に上りました。県内の状況に目を向けてみますと、福島民報の記事によると、前年度比790人増の4338人と、初めて4000人を超えたということでした。このうち学校へ再び登校できたのは約3割にとどまっているということです。そこでまずはじめに、本庁の不登校児童生徒の減少傾向なのか増加傾向なのか、それとそれに対する受け止め方についての見解をお尋ねします。
答弁。教育総務課長。
教育総務課長。まず不登校児童の増加減少傾向という内容でございますが、まず小学校におきましては、令和4年度が6人、令和5年度が13人、令和6年度が23人ということで、年々増加傾向にあるという形になります。中学校におきましては、令和4年度33人、令和5年度34人、令和6年度33人で、令和6年度は前年度から1人減少しておりますが、ほぼ同じ人数で推移しているというような状況でございます。以上でございます。
4番、大高さゆみ君。
その状況を踏まえて、どのように受け止めていらっしゃるか、見解を伺います。
答弁。教育総務課長。
教育総務課長。本庁の見解といたしましては、全国的にも不登校児童生徒数は増加傾向にあります。特に小中学校においてはその数が顕著に見られておりまして、本庁としてもこのような現状を重く受け止めているところでございます。以上でございます。
4番、大高さゆみ君。
はい。文部科学省は、不登校などさまざまな理由で十分な教育を受けられなかった子どもに教育機会を確保するための法律、いわゆる教育機会確保法に基づき、学校や設置者に対して基本方針を踏まえた対応に努めるように求めています。具体的には、不登校の児童生徒や保護者の意思を尊重することや、学校教育の意義役割を踏まえて学校で適切な支援を受けられるよう尽力することと強調していましたが、まさに大切なのは、子どもたち一人一人に置かれた状況に寄り添ったフォロー体制が捉えていることだと思います。本庁では、不登校の児童生徒に現在どのような支援体制が捉えているのか、具体的な対応と合わせてご答弁をお願いいたします。
答弁。教育総務課長。
教育総務課長。本庁におけます不登校児童生徒に対する支援体制、等でございますが、昨日の11番議員の答弁と重複する部分がございますが、必要に応じまして家庭訪問の実施、さらに保護者との相談対応あ、実施して保護者との相談体制を整えているというところでございます。またスペシャルサポートルームの設置やオンライン授業などの学習支援を実施しておりまして、必要に応じてケース会議の開催や長期欠席者の情報共有なども行っているところでございます。心のケアの方の取り組みにつきましては、学級担任等による個別支援、教育相談、 スクールカウンセラーによるカウンセリングなども行っており、心のケアに努めているところでございます。以上でございます。
議長4番、
大高瀬美君。
中学校にあるSSR スペシャルサポートルーム、現在 の、 現状の内容をお聞かせいただきたいと思います。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、昨年との実績で申し上げますと、約6名程度がそちらの方の SSR を利用していたという状況にございます。今年度におきましては、これからまたいろいろ欠席日数等もございまして、実質的な数字はまだ出ていないという状況でございますので、こちらの方が今年度は申し訳ございませんが、ないと、一例がないという状況です。
4番、大高瀬美君。
その6名の方は普通の教室の方に戻られたのか、またその6名の方は卒業してしまったのか、お聞かせいただきたいと思うんですが。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、申し訳ございません。最終的にその6名が卒業生どのくらい含まれていたという状況をちょっと私の方で今確認していなかった状況なんですが、その6名につきましては教室の方には戻らず、そちらの方の内容で、対応したというふうには聞いてございます。以上でございます。
議長4番、
大高瀬美君。はい、
町としてはどのような事象を不登校の子どもたちへの支援の成果と捉えているのか踏まえ、対応による成果は得られたのかお聞かせください。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、不登校の子どもたちへの支援に、すみません、申し訳ございません。その不登校の子どもたちへの支援に関して成果という部分でございますが、先ほど申し上げました家庭訪問や学級以外のスペシャルサポートルームでの対応、自宅でのオンライン学習など子どもたちに合った方法を選択して学べるように実施しておりますが、その結果出席扱いというなるケースも増えてきてございます。子どもたちが学校に戻るための一歩を踏み出す手助けとなっていると考えております。それらの支援によりまして、現在は年間で一度も登校しないという完全不登校の児童生徒はいないというような状況になっております。それらのことから支援があったものと捉えているところでございます。以上でございます。
4番、大高瀬美君。
分かりました。次に過去にの統合後も生徒一人一人に対してきめ細やかな指導はされているのかの質問に移ります。稲尾小中学校は令和4年度に統合してちょうど3年が経過いたしました。学校の統合と不登校に必ずしも直接的な因果関係があるとは言えませんけれども、環境の変化に伴い不登校の要因が増えることも懸念されると思います。統合前は元気に通学できていた生徒が統合後に不登校になるなど、不登校の生徒の中に統合の影響によるものと考えられるケースはあったのかなかったのかお聞かせください。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、統合後における統合前との不登校の比較という形になると思いますが、先ほどの答弁の中で人数とお話しておりますけれども、まず小学校につきましては6年度に統合しまして、前年度より10人増えたという形になってございます。中学校につきましては令和4年度に統合しておりまして、前年度より8人増加という形になっております。ただその後は先ほど申し上げた通り、4年度以降は横ばいの状態が続いているという状況がございます。それのことも考えますと、統合による、確かに増加して影響があるということも考えられると思いますが、昨日からの答弁の中でもお話している通り、要因については様々ございますので、 複合的な、まあ、そういった要因もございますので、統合だけが要因というふうな形のケースはちょっとお茶の方では考えられないというふうに捉えているところでございます。以上でございます。
4番大高瀬美君。
はい、わかりました。次に通学と放課後児童クラブとの関係についてお尋ねしたいと思います。学校に通えない子どもの中には小学校には行きたくないけれども児童クラブには行きたいとの意向を持っている子どもがいると相談を受けました。こうした事案への対応について明確な指針がないことから対応が宙ぶらりになりかねないとの懸念があります。また児童クラブの管轄は保健福祉課、学校教育は教育総務課で、縦割りによる組織の隔たりがあり子どもを支援するにも連携が取れないのではないかという声も寄せられています。すぐに学校に通うことが難しくてもせめて児童クラブに通うことができれば友人付き合いや学習支援などを通してゆくゆくは学校に通うきっかけになるかもしれない、子どもに変化が起こるかもしれないと思うのが親心だと思います。そこで学校に通えないものの児童クラブには通う意向を持つケースについて町としての受け止めをお聞かせください。
答弁教育総務課長。
教育総務課長、金曜日の放課後児童クラブの方での受け入れということでございますが、放課後児童クラブにつきましては児童福祉法に基づき設置するものでございます。放課後児童クラブ運営指針の方において、小学校に就学している子どもであってその保護者が労働等により昼間家庭にいない者に授業の終了後に児童構成施設等の施設を利用というような記述がされてございます。そういったことから現在の法令の中では授業時間帯におけます受け入れはできないというような状況にございます。学校で設置しますスペシャルサポートルームでの受け入れや自宅でのオンライン学習など学校に相談をしていただければ本人の意向に沿った支援等も提案することも可能でございます。また小田田市のですね、縦割りの部分につきましては懸念されますが福祉部担当部門と教育委員会の方ではこれまでも常に連携を取りながら子どもたちの健全な育成支援に努めてまいりました。今後も子どもたちが自分に合ったスタイルで適切な学びの場をサポートができるよう家庭と学校、町、教育委員会が連携した支援体制に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
4番大高瀬美君。
法の縛りは分かりました。この現状を踏まえてどのように支援をしていくのかもう一度確認させてください。
答弁教育総務課長。
教育総務課長、今ほどのお正しでございますが先ほども申し上げた通りの内容となってしまって大変申し訳ございませんが今現在ではどうしても児童クラブの方では受け入れができないということもございます。それ以外のところでの受け入れということで、まあ、今のところは学校のスペシャルサポートルームというところがございますのでそちらの方をまあ利用していただくという部分も一つの方法かと考えてございますので、そういった部分で学校と、まあ、町なり教育委員会の方と一度相談していただきたいというふうに考えてございます。以上でございます。
4番大高瀬美君。
それでは相談された方からそのようにお伝えしたいと思います。次に教育支援センターの設置についての考え方に移りたいと思います。不登校の子どもたち学校以外の居場所についてお尋ねします。不登校の子どもたちを対象した学びの場として県や市町村など公的機関が設置する教育支援センターのほか民間施設であるフリースクールなどが挙げられます。市町村が設置する教育センターは会津若松市や喜多方市隣の磐梯町にありますけれども本庁にはございません。文部科学省によると教育センターの設置数は全国的に増加傾向にありますけれども設置していない理由としては通所希望者が少ないことや予算や場所の確保が困難であることなどが挙げられています。不登校の子どもの数が増加する中 教育支援センターを本庁に設置することについてどう考えるかをお聞かせください。その中にはこれまで設置を してこなかった理由と設置にあたりネックになっている点はあるのかどうかお聞かせください。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、議員大田市の教育支援センターの設置に対する考えということでございますが、教育支援センターにつきましては特別支援教育や不登校対策、学習支援などさまざまな教育的支援を提供するための拠点となりますので、町としても設置が重要であるというような認識はしてございます。そのような中で本庁においてこれまで設置はしておりませんでしたが、その困難な理由としまして、まず人材不足が大きな要因でございます。教育支援センターには専門的な知識やスキルを持ったスタッフの配置が必要となります。ですが、全体的に教育支援に関する専門家が不足しているということもございまして、適切な人材を確保することが難しい状況にございます。次に財政的な制約が挙げられます。教育支援センターの設置には施設の建設や運営にかかる費用が必要となります。また設置する方向となった場合は地域社会の理解と支持が不可欠と欠かせてありますので、教育支援の重要性や必要性についての認識の方が不足している場合は設置の動きが鈍るといったことも考えられるかと思います。教育支援センターの設置につきましては今後の検討課題としまして、現時点ではこれまでご説明しております町の施策対応により子どもたちが安心して学べる環境を確保してまいりたいと考えております。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
設置するできない理由をお聞きしましたけれども、どのようにしてじゃあ教育の、支援をしていくのか、今お答えできる範囲で結構ですのでお願いいたします。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、はい。これまでも答弁の中でもお話しさせていただきましたが、やはりスペシャルサポートルームの方を主に考えていきたいというふうに捉えております。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
スペシャルサポートルームを活用していくことが猪苗代町では今考えている教育支援センターということにつながるわけですよね。もう一度すみません、お願いいたします。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、スペシャルサポートルームと教育支援センターにつきましてはやはりちょっと中身が違ってくる部分がございます。専門的な内容について、先ほど申し上げた通り特別支援教室や不登校対策といったさらには学習支援という部分で教育支援センターの方で対応するという形になると思います。でスペシャルサポートルームにつきましては学校に来ていただくというのがまず第一の前提となってございますので、そちらを第一歩としましてまず学校の方に慣れていただくという部分を進めていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
やっぱり町の方としては学校で学ぶことが第一優先だと考えられているのでしょうか。
答弁、教育長。
はい、議員大田市の件でございますが、スペシャルサポートルームとそれから教育支援センター全く当然内容指導状況が違います。教育支援センターについては学校と同じ機能を果たしますので、当然行けば登校扱い出席扱いになりまして、学習の方も保障されるようなカリキュラムが組まれております。で SSR の内容につきましてはそれぞれの学校の実態に応じて入ってくる子どもさんのそれぞれのニーズに応じた形である程度こう自由度を持った形での支援体制になっておりますので、支援センターの機能を果たすところまでは十分にできませんけれども、現段階におきましては学校の方でいろんな関係機関と連携を図りながら SSR の運営に努めておりますので、そのサポートをしっかりしながら支援センターの設置の方向性についてもなんとか検討してまいりたいと、そのような状況でございます。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
引き続きよろしくお願いいたします。次に近隣町村の連携についてお伺いいたします。隣の磐梯町の中学生の生徒が磐梯中学校に通学することが難しく不登校になってしまったところ、猪苗代中学校に通えるように手はずを整え無事に卒業したという事例がありました。不登校となる要因は様々あると思いますけれども、多感な時間を過ごす子どもたちにとって行きたくない理由は行きたくない、解決して学びを再び登校するということはすごい高いハードルだと思うんですね。町内の中学校が統合されて一つとなってしまった今、転校による解決を図ることも難しくなりました。そこで広域的に隣町と連携して子どもの受け皿を整える策も必要だと私は考えますけれども、町としての見解をお尋ねします。
答弁、教育総務課長。
広域的な連携の、受け皿の整備というお立たしでございますが、教育センターにつきましては近隣の市、福島市なり郡山市、若松市などに、設置されているという状況でございます。仮に広域的に取り組む場合につきましては、家庭、学校、自治体における一体的な連携が重要でございます。またその構築方法も必要となってくるところでございます。さらには受け入れ体制にかかる費用、人材確保、通所対応なども考慮しなければならない課題となっております。これらの課題もございますので、広域的な連携は現時点では難しいというふうに捉えているところでございます。以上でございます。
議長4番。
4番大高瀬美君。
はい、わかりました。不登校のお子さんを持つ親御さんの中には子どもが心配で仕事を続けられず子どもの面倒を見られるように職を変えたという方も実際相談を受けています。子どもの身に何かあったらどうしようと心配になるのが親の気持ちだと思います。学校に通うことが難しくても学校や家庭以外の第三の居場所としての受け皿の整備が進めば親御さんの不安も和らぐ側面があるのではないかと思います。また親御さんが感じる孤独感などを踏まえれば相談先の確保など保護者に対するサポートも必要と思っております。そこで保護者の負担を軽減する観点から第三の居場所の確保の必要性や保護者に対する支援の必要性についてどのように考えていられるのかお聞かせください。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長。不登校に関する問題は子どもたちだけでなくその保護者にも大きな影響を及ぼす重要な課題であります。特に保護者は子どもの不登校に対して精神的な負担や経済的な負担を抱えることが多く、その結果家庭全体の生活にも影響が出ることがございます。このような状況を改善するためには第三の居場所の確保と保護者への支援も必要であると捉えているところでございます。しかしながら本庁におきましては教育支援センターが設置されておりません。そういったポジションが設置されていれば第三の居場所的な対応も可能と考えられますが、現時点では設置されていませんので保護者に対する支援策と合わせて今後の課題と捉え研究してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
4番
大高瀬美君。
他の自治体では職を変えられた保護者に対して補助金を出している自治体もございますのでそちらを参考にしていただきたいと思います。続きまして小1プログラムに対しての取り組みをどう進めるかについてお尋ね申し上げます。福島県が実施した令和6年度幼児教育に係る実態調査によると小学校へ進学した子どもの小1プログラムについてのアンケートで 62.6% が登校しぶり、 19% が行動面のあれなどと回答しました。小1プログラムは小学校入学後に学校生活に適応できない状態が続くことを意味しています。福島県は 小一プロブレムの対応を念頭に幼少連携を強化しようと、5歳から小学校1年生までの2年間を一体的に捉えた教育カリキュラムを策定する方針を示しています。文部科学省が幼保障の架け橋プロブレムと銘打って、幼稚園や保育園などと小学校が連携し、子どもたちの生活基盤を育むことを目的に取り組みを進めています。県内での取り組みは南相馬市など3市をモデル地区として令和5年度からスタートしているところでございますけれども、本町での幼少連携についての現状の取り組みと今後の方針についてお聞かせください。
答弁、子ども課長。
子ども課長、議員お正しの幼少連携につきましては、国や県でも幼児教育と小学校教育との円滑な接続を重視しており、幼児教育においても各種指針や要領などに幼少連携の推進が明示されております。本町の子ども園におきましても、心身をはじめとする子どものさまざまな発達は連続しており、就学前に培った力をもとに小学校においてさらに成長させていくことが幼少連携の大きな目的と捉え取り組んでまいりました。具体的な取り組みといたしましては、旧幼稚園時代から年長児が小学校を訪問したり小学校の行事を見学するなどして、子どもたちが新しい環境にスムーズに適応できるように取り組んでまいりましたが、令和5年度からは幼少連携をより深めるために、町内小学校の先生方と子どもへの保育教諭が合同で幼少連携について研修を行い、幼児教育と小学校教育間での情報共有の強化に取り組んでいるところでございます。今後はこれらの取り組みに加え、子ども園と小学校間で計画的に子どもたちを育むカリキュラムを作成するなど、幼少連携体制の構築について進めてまいりたいと考えております。また小1プロブレムに対する子ども園の取り組みとして、子どもたちが就学後に友達づくりがスムーズに行えるよう、昨年度からひまわり子ども園と桜子ども園の両園の年長児の交流会を実施しております。両園の年長児がおのおのの就学先で初めて顔を合わせるのではなく、小学生になったら交流会で仲良くなった友達に会えるということが、就学への期待や新しい環境への抵抗感の軽減にもつながっており、今後も続けてまいりたいと考えております。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
子ども園と小学校の先生方との研修なんですが、どのぐらいの割合でなさっているのか、お答えしていただけますか。
答弁、
子ども課長。
令和5年度より続けていますの研修ですが、夏休みに年1回、子ども園で、ひまわり子ども園で実施してございます。午前中が、小学校教諭と、子ども園教諭の研修会、午後に情報交換、意見交換会という形で、2年続けてまいりまして、今年も実施したいと考えております。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
わかりました。ありがとうございます。また、小1プロブレムでは、中学校不登校を含めて支援を必要とする子どもが増加傾向にあると思いますけれども、その支援を必要とする子どもの増加の要因というのはどのように考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
答弁、教育総務課長。
課長、近年支援を必要とする子どもたちの増加傾向が見られることは、教育現場において重要な課題となっております。特に小学校1年生における小1プロブレムや中学校での不登校の増加は、さまざまな要因が絡み合っていると考えられております。小1プロブレムについてですが、小学校に入学した児童が学校生活に適応できず、問題行動を継続的に起こす状態を指しておりまして、子ども園や保育所との生活のギャップ、家庭での教育、児童の精神的な弱さなどが複合的に影響しているものと考えられております。 次に中学校不登校の問題についてもですね、複数の要因が考えられております。学業の負担や人間関係のストレスが大きな要因として挙げられ、特別な支援が必要な生徒やいじめや友人関係のトラブルも一因であると捉えております。さらに社会全体の変化も無視できません。経済的な理由や家庭内の問題などが精神的な負担となり、子どもたちの社会性や学習欲に影響を与える場合もあると考えられております。これらの要因を踏まえまして、教育現場では早期発見、早期支援が重要であることから、本庁では特別支援教育アドバイザーを配置しており、学校と町福祉担当と連携を図りながら、子ども園から小学校へ、小学校から中学校へのつなぎの部分での対応や、特別支援教育やカウンセリング、家庭との相談体制などを整え、子どもたち一人一人に対応した支援を行っているところでございます。以上でございます。
はい、議長4番。
4番、大高さやみ君。
子どもたちが社会の変化に対応して生きていくことっていうことはすごい大切だとご答弁いただきましたが、主体的に生きていく力も必要だと思います。学校教育や支援との連携を通じて特別支援とかそういう力を育む方針をどのように育むのかお聞かせいただきたいと思います。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長。子どもたちが社会の変化に対応し主体的に生きていく力を育むことは現代の教育において非常に重要な課題でございます。私たちの社会は急速に変化しており、情報技術の進展やグローバル化が進む中で、このような子どもを取り巻く環境も含めた複雑かつ多様な課題は学校だけではもはや解決することはできない状況となっております。学校や地域関係機関が一体となった取り組みが不可欠となってきてございます。それらのことを踏まえまして、コミュニティスクールの取り組みを推進してまいりたいと考えておるところでございます。学習指導要領にはより良い学校教育を通じてより良い社会を作るという目標がございます。この目標を実現するために子どもたちが自ら考え意見を交わしながら学ぶことができる環境整備を行い、主体的対話的で深い学びを重視した授業を展開してまいります。また子どもや学校の現状、課題、目指す姿などを学校、地域、子どもが共有した上で、それぞれができることを話し合いながら学校教育と地域との連携を強化した本庁独自の共同型のコミュニティスクールの推進に進めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
議長4番。
大高さやみ君。
ありがとうございます。昨日からのご答弁の中でこのコミュニティスクール、町独自のコミュニティスクール、何度も単語が出てきて、内容も理解しつつありながらも、もう少し詳しく、もうすでに始まっているのか、いつからやるのか、その辺のことをちょっとお聞かせいただけたらと思います。
答弁、
議長、
教育長。
議員小田田氏のコミュニティスクールについてでございますが、少し制度上の内容、それから教育課程に関わる部分ですので、ちょっと説明をさせていただきます。これまでの小中学校におきましては、保護者や地域住民、教育関係者等で組織されました学校評議員制度によりまして、学校の教育活動や運営に対する学校評価、および地域からの意見や助言をいただきながら、開かれた学校の運営に努めてまいりました。半ば意見を頂戴しながらの運営というところでございます。で、平成29年4月に地方教育行政の組織および運営に関する法律が改正されまして、コミュニティスクールを展開するための学校運営協議会を設置することが努力義務化されました。この学校運営協議会は 校長や教職員、保護者や地域住民等がメンバーとなり、大きく評議員制度と違いますのは、教育課程の承認、それから学校運営に関する重要な事項を協議する塾にといいますが、こういう場を設けて、具体的な運営方針や施策などを決定する組織、今までは学校の中だけで決めていたことに対して、地域の方からのご意見をいただきながら決定すると、さらにその内容については承認を得なければならないというものに変わってございます。そこで本庁では、この学運営協議会に対して、地域とともに後世に残るような学校を作るために、子どもたちに自己肯定感や主体性、多様性、共同性を身につけさせることが重要であるというふうに認識し、信頼できる大人との関わる機会づくり、これが不可欠であるため、この学校運営協議会に子どもたちを参加させ、そこで大人と一緒に協議をしながら、子どもたちの思い、願いを受け止めていただきながら、学校経営の方針等を決めていくと、そのようなスタイルに変えていきたいというふうに考えています。通常の運営協議会の中、コミュニティスクールというのは、今話しました通り、大人が話し合いをして、で校長が出す教育課程等の承認を得たものを教育委員会に提出してということの流れがありますが、本庁は独自に子どもたちをこの運営協議会の中に参加をさせながら、いろんな意見を上げさせて、学校、それから町づくりに当たらせていきたいなと、そんなふうに考えているところでございます。で、この取り組みにつきましては、すでに学校運営協議会を設置している猪苗代中学校さん、これが2年前に設置されておりますので、ここからスタートしてまいりたいと、まだ現時点ではスタートしておりませんが、これから生徒たちに話をしながら、こういった意見を出し合って学校や町づくりをするよということ、それから今年度町合併70周年の記念でもありますので、もう一度猪苗代町に目を向けた活動などもさせながら、こういったところで協議をさせていきたいというふうに考えております。また残りの2つの小学校につきましては、まだ学校評議員制度を敷いておりますので、次年度令和8年度からのスタートに向けて学校運営協議会の設置を準備していきたいと、そのように考えているところでございます。このコミュニティスクール、町独自のというところで、子どもたちが入って直接意見をするというところが特徴でございますが、こういったところで、いろいろ今までのお正しの中であるように、子どもら一人一人のニーズ、それから子どもらの思い、願い、こういったものを直接声として聞いて、で我々大人がそれらの内容について、議論を交わしながら、子どもたちと一緒に学校づくりや町づくりに当たっていきたいと、そのような内容でございます。以上でございます。
はい、議長4番。
4番、大高さやみ君。
はい、大変分かりやすく説明していただきありがとうございます。引かれたレールの上にこう学ぶっていうよりも、自分たちの学校の自分たちのことを子どもたちが中心となって考えることは素晴らしいことだと思いますので、大いに期待していきたいと思います。最後に英語教育の推進について質問します。教育委員会が毎年9月に発行している教育に関する事務管理及び執行状況の点検評価の結果に関する報告書では、重点事項の一つである確かな学力を育む授業づくりの実践支援の項目で、英語と数学の学力が低くなっており、考える力、判断する力を養ってほしいと指摘されています。こうした見解は外部評価の委員の方々からの指摘に基づくものです。これを受けて本年度町としてはどのような対応をされているのか伺います。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、外部評価委員からの指摘の部分についてでございますが、英語と数学の学力が低下しているというご指摘を受けまして、町としては次のような対応を進めておるところでございます。まず教育現場における指導方法につきましては、主体的、対話的で深い学びを促進するための研修を教員に対して実施しております。具体的には毎年東京学芸大学、さらには筑波大学の附属小学校の先生を講師と迎えまして、授業研究会を開催しているところでございます。これによりまして、 教員が児童生徒一人一人の理解度に応じた指導を行えるよう支援し、学力向上を図っているところでございます。英語につきましては、英語についての具体的な対応でございますが、コミュニケーション能力を重視した授業を展開し、実際の会話やディスカッションを通じて児童生徒の表現力を高める取り組みを行ってございます。また ALT による英語のネイティブスピーカーによる授業、それにワークショップを導入しまして、児童生徒が実践的な英語力を身につける機会を増やしているところでございます。数学に関しましては、問題解決能力や論理的思考を養うためのアクティブラーニングを取り入れた授業を推進しており、具体的にはグループでの課題解決やプロジェクト学習を通じて、児童生徒同士が意見を出し合いながら考える力を育む環境を整えているところでございます。以上が町としての対応ですが、今後も引き続き教育環境の充実と児童生徒の学力向上に向けた取り組みを進めてまいりたいと思っております。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
英語の学力低下が指摘される中、学事報告の内容を拝見しますと、中学生の英語検定についてもう少し力を入れてもいいんじゃないかなという感想です。近隣の磐梯町は英語教育に力を入れており、中学生の多くが英検3級レベルを取得しているなど成果を上げているようです。町では英語検定の授業料を補助しており、こうした補助金の取り組みは西会津町などでも実施されています。補助金は経済的な理由で試験を受けられない生徒の受験の後押しにもつながり、子どもたちにとって受験機会を確保するものになると私は思います。本庁として英語検定の補助金を出すことについて見解を伺います。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、英語検定の補助金のお正しでございますが、近隣の市町村では会津若松市や磐梯町、北小原村などが英語検定にかかる受験費用について補助をしております。本庁におきましては現時点での補助金制度はございませんが、今後他の市町村の状況を確認しまして、学校や保護者などの現場の声を参考にしながら検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
これから検討していただけるということで、補助金しかりとは思いません。学ぶ意欲を引き出すのも教育の一つだとご存知だと思いますけれども、引き続きお願いいたします。それでは教育についての質問は終わらせていただきまして、次、医療体制について伺います。昨年の6月議会でも町立病院の医療提供を中心に地域医療の課題について質問させていただきました。町立病院の運営上の課題として、医師や看護師など医療従事者の人手不足についてはご答弁いただいていた通りです。医師と患者の関係は情報の非対称性が大きい関係だと指摘されています。医師と患者の間に医療に関する知識の格差が大きいことを意味しております。そうした中で、医師の待遇態度や丁寧な説明の有無は患者にとって受診の満足度に直結していることだと思います。日々人手不足が増す厳しい医療現場で、先生方には大変ご尽力をいただいていることと思いますけれども、町としては患者の満足度を踏まえた町立病院についてなんですが、医療の質をどのように担保されているのかお聞かせください。
答弁、
保健福祉課副課長。
保健福祉課副課長。
地域医療の質の向上のお正しでありますが、町立稲城病院の、の対応といたしまして、答弁させていただきます。全国的に特に地方で医師不足となっている中、現在町立稲城病院では常勤医師2名、 非常勤医師11名で対応しており、医療法に定める医師充足率は満たしている状況でございます。診療科目としては、内科、外科、皮膚科、整形外科および耳鼻咽喉科となっております。診療科目や夜間診療についての要望もありますが、医師確保の問題もあり難しい状況にあります。今後も安心して町立猪苗代病院を利用していただけるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
4番、大高さやみ君。
先生の確保については十分伺いました。医療の質ということはどのように考えていらっしゃるのか、再度お願いいたします。
答弁。保健福祉課副課長。
質の具体的な内容といたしましては、利用者の声を聞きますと、診療の科目が少ないというような声もお聞きしております。診療科目を増やすにあたりましては、地域の医療機関の意見も必要となりますことから、町内の医師団を交えての協議なども含め、今後の医療の質の向上を図りたいと考えております。以上であります。
議長4番。
4番、大高さやみ君。
はい、分かりました。引き続きお願いいたします。猪苗代町立病院は指定管理制度を取っており、一般財団法人恩知会が指定管理者となっています。猪苗代町立病院は町内唯一の入院施設となっており、基幹病院との連携のもと町内の医療体制を支える重要な役割を果たしていると認識しております。昨年3月に発行された事業経過強化プランには、町立病院の指定管理制度について、指定管理の期間が令和9年3月31日までで、その後の経営形態については今後協議検討するが、本プランでは現在の指定管理者が継続するものとして目標等を設定していると記載されております。他にも基幹病院との連携により、地域に必要な医療機能を今後も維持できる見込みであることや、近年は経営が黒字化していることなどにも触れています。そんな中ではございますけれども、恩知会が近々指定管理者から手を引くという上層部の方が公の場でおっしゃっているという話を耳にしました。町立病院は一般病床65床を有している一方、手術は行われておらず、医療報酬の大幅な増加は見込めない状況です。恩知会が指定管理者制度から手を引くという件について、事実関係を確認させてください。
答弁。
保健福祉課
副課長。
保健福祉課副課長。指定管理者が手を引くという件のお正しでございますが、町立猪苗代病院の運営につきましては、平成19年3月に一般財団法人、恩知会と指定管理による、基本協定を締結したところであります。協定の期間は、令和9年3月末までの20年間で、現在は次期協定の締結に向け協議を行っているところでございます。なお現時点で指定管理者の恩知会から側からの手を引きたいというお話は伺っておりません。以上でございます。
議長4番。
4番、大高さやみ君。
再度伺います。令和9年3月末までに指定管理が継続される保証はあるのか、どのように町立病院の持続性を担保するのか、再びよろしくお願いいたします。
答弁。
保健福祉課
副課長。
保健福祉課副課長。指定管理が継続される保証はあるのかというお尋ねでありますが、県内の主要な病院の経営状況は どこも厳しい状況にあります。まあ、恩知会も例外ではないと伺っております。現在のところ次期協定に向けた協議を行っており、指定管理者からも継続が困難であるような話は伺っておりませんので、当初の基本協定に基づき運営していただけるものと考えております。なお課題があれば都度協議してまいりたいと考えております。以上でございます。
4番、大高瀬美君。
ご存知の通り、町内で唯一入院施設のある町立病院でございます。安心で暮らすために、住民の方の幸せのためにも引き続き継続していただきますようにご協議いただきたいと思います。私の一般質問は以上で終わります。ありがとうございました。